今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢合義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロシャイロナさんです。
よろしくお願いします。
はい、
矢後さん、今日秋の代わりに春が来ましたね、
うん、秋の代わりで春が来ます
、はい、ね、珍しいことに。
そう、
嬉しいですね。
でも同じ年ぐらいでしょ。
はい、そうですね。
お若い、
ダブル春で。
ダブル春、
ダブル春です、
はい、ダブル春
はい、
はい、そのわけでイロナさん、よろしくお願いします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所株式会社とちよがお送りします。
はい、今週も素晴らしいゲストにお越しいただいております。射水市の新生会富山病院の麻酔科の先生、美しい女医さんでございます。はい、原田美希先生にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、美希先生とイローナさんとね、大学かなんかで知り合いなんですね。
はい、そうです。実は留学の時にちょうど大体同じ時期に、はい、富山大学に通っていました、
うん、
その時からすごい憧れていました。
え、なんでですか。
だってもう違うもん。
違う。
はい、
あ、どんな感じ。
もちろん見た目もそうなんですけども、うん、綺麗ですよね、
うん、
なんていうかこの心っていうかね、なんか性格っていうか、なんか違うなっていう、
照れる、
その時から思いました。
そう、
はい、私もイロナさん大好きで、この美貌から、あの、本当すごい努力家で、日本語を勉強し、漢字を勉強し、
もう
それを身近でこうずっと見せてもらってたので、
見守ってもらいました。
頑張んなきゃなって。
原田先生、まだ30代半ばぐらいの若い、
そうですね、
若い女医さんなんですけども、はい、繊維筋痛症という病気、難病を抱えるというか、のまま、お医者さんになられた。
そうですね。
で、現在はちょっと寛解中という感じ。
あ、そうですね。まあ一応あの治療は続けてはいるんですけれども、うん、まあ日常生活には支障がなく、まあ仕事も通常通り維持できるという。
繊維筋痛症っていうのはあのレディーガガさん
もなってお
られますよね。そうですね。うん。まだ一般の方にはちょっと伝わってない感じの病気なのかもしれなくて。
そうですね。
どんな、痛いんですよね、とりあえず。
そうですね。まああの、どんな病気ですかって言われたら、まあまず痛い。
はい、
で、しかも、ここだけ、ここが痛いっていうんじゃなくって、
はい、
いろんなところが痛い。で、日によって痛む場所が変わったりとか、痛みの強さが変わったりとか、うん、まあそういった変化はあります。で、しかも痛みだけじゃなくって、人によってはまあ、ドライアイだったりとか、そういう乾く症状とかもありますし、あとはまあ私が出てた症状としては疲労の症状ですね。あとはちょっと熱が高めに出たりとか、うん、いうこともあります。
あ、そうなんですが、うん、この患者さん自体はパーセント的にはそんなに多くないという。
そうですね、まあ、日本全国だと診断されてるかどうかは別として、まあ、疫学的には200万人ぐらいいるんじゃないかって言われていて、うん、どちらかというと、まあ、女性の方が多い、で、特に中高年ぐらいの女性に多い病気っていう風に一応教科書には書かれてるんですけども、はい、まあ、実際私の周りには、まあ、結構若い人もいらっしゃいますし、まあ、男性の方もいらっしゃるかなと思います。ただやっぱり統計的に見るとやっぱまあ30代40代以降の女性が多いのかなという感じはあります、
ね、あ、そうですか。これはまだ国の指定難病にはなってないんですよね。
あ、ならないですね、まあ、あの難病指定になる病気っていうのは基本的に人数が少ない、はい、っていうのが、まあ、一つの条件にあるんですけれども、はい、まあ、確かに繊維筋痛症も原因がよく分かってなくって、
はい、
あの確立した治療法がない病気ではあるんですが、はい、まあ、全国でそれだけ200万人っていう数がいると、やっぱその数で難病指定からは除外されてっていうような形になってます。
その病気が発症されたのは大学生の頃。
おそらく発症したの自体は多分小学生の頃だと思います。
なん
かあのその10年前に突然ものすごい痛くなって、
はい、
でそれで急激に1ヶ月半ぐらいですごい悪くなってたんですね。でそれでいろんな病院かかったり、 いろんな科を回ったりしたんですけど、
はい、
結局なんか答えに気づかなくて、で当時ようやく iPhone が出たぐらいの時代で、
はい、
でその要はブログだったり、はい、そのインターネットっていうのが存在が近くなった時代ですよね、はい、身近にあった時代で、はい、まあ、教科書含めそういうのいろいろ検索していくと、
はい、
なんかどうやら私に似た人がいるみたいな、で行き着いた病名が筋筋膜性疼痛症候群っていうのと線維筋痛症、
はい、
で私が読んだ記事だと筋筋膜性疼痛症候群がまあ、ひどくなるというか、進行すると線維筋痛症になるっていう、まあ理解だったんですね。でそれでたまたまそれを専門として見ている先生が臨検におられて、私筋筋膜性疼痛症候群じゃないかと思ってきたんですけどって言ったら、まあさりと、あ、線維筋痛症だねって言われて、
お
そっちかみたいな感じでした。
そうなんですか。その当時は病院に行かれた頃は富山におられる、
あ、そうですね、大学5年生の夏休みだったので、あ、まあ、ちょうど病院実習をしていて、
はい、
病院実習が5年生で終わって、
はい、
あとはもう国家試験みたいな感じなので、まあ、あともうちょっとで夢のお医者さんになれると思ってた、まあ、その矢先っていう感じですね。
そもそもでもお医者さんになろうと思われたきっかけとかなんかあるんですか？
一番最初に医師を目指したきっかけっていうのは中学校2年生の時、
はい、
それまではあの私ずっと舞台とか、はい、バレエとかやってて、はい、あの舞台女優になりたかったんです。
あ、そうなんですか、は
い、
あら
なんですけど、まあ、たまたまその時に生徒会の仕事をしていて、はい、ユニセフ募金って毎年やるじゃないですか、はい、でそのユニセフの募金をするのに募金の集まったお金って何に使われてるんだろうっていうことを知らないと募金ってなかなかできないよねっていう話になって、はい、その勉強会をしましょうっていうことで、はい、そのユニセフの教育ビデオみたいなものを取り寄せてみたんですね。でそうすると画面の全体でそのこんな風に世界の子どもたちが辛い思いをしてますみたいな動画の右上にテレビでいうワイプっていうんですかね、ああいう画面に子どもの絵がパッて出て消えていくんですよ。でこれ何なんだろうって、で10分ちょっとの動画の一番最後に画像が出て消えていく、はい、その時間のタイミングで、はい、世界で子どもが一人死んでいますと、
あ、
であなたがこの動画を見ていた何分の間に世界では何人の子どもが命を失っていますっていう動画だったんですね。でもそれを見た時になんか衝撃で、
はい、
で、あ、この子たちのために何かしたいと思って舞台女優のや、もう舞台女優の夢を諦めて、
はい、
スパッとで医学部に行きたいなと思うようになりました。
ああ、そうなんですか、うん、それで大学が富山の、
そうですね、昔の医科大の時の薬学部に最初入って、 で、ね、
はい、
でもう一回再受験をして同じ大学に2度入って、富山大学の医学部の
一、
はい、期生に、
ね、
はい、なって入りました。
すごいですね。でもそういうこう勉強しながらお医者さん目指しながらの時に発病された時っていうのはメンタル精神的に結構葛藤があったりとか、実際の生活もすごく支障がきたしたりとか、集中力とかもなくなるじゃないですか。
そうですね、まず自分が今西洋医学を勉強して西洋医になろうとしているのに、
はいはい、
その西洋医学に答えがない病気になったっていうのがものすごくショックだった。なんかその別に西洋医学が完璧なものだったりとか万能なものって思ってたわけじゃないんですけども、まさか自分がそこに答えを持たない病気になって突然裏切られた状態だったんですね、うん、なんか治療法ないよ、なんでなったか分かんないよって言われたような状態だから、自分が西洋医になるっていうこと自体の自信をちょっと失ったっていうような時期もありました。
ああ、そうですか、うん、その医学部の頃にイロナさんはお会いして
る。そうですね、
あ、そうなんですか。
医学部の時も一回帰って戻ってきて会ってるし、はい、病気になる前、なった時、なってからも全部多分出る。
ああ、そうなんですか、ね、
そうですね、まあ本当にもう何もできなかったんですけど、まあ心の中で思うしかなかったんですけど、
いやいやね、まあ、病気はね、なった人じゃないとわからないことたくさんありますもんね。
そうですね、なんか今までの自分の思いっていうのは 健康な人からのエゴだったんじゃないかなって思ったりもしましたし、その当事者とその治そうとしている人の間の溝の深さっていうのがすごく感じて、その医者とか医療者っていうのは少なくとも一般の人に比べたら病気の方に寄り添っている職業だし、そのそういう人たちのことを考えている職業だと思うんですけれども、そういう立場と実際の患者さんの立場から見た大きな違い目っていうのは感情だったり、まあ、そのメンタル面だったり、
はい、
そういう溝ってすっごく大きいなっていうふうに感じてます。自分が病気になって病気の過程でいろんなものを失っていって、
はい、
それで、まあ、むき出しになったその自分の命に対する価値っていうものがこう見えてくるんですけれども、まあ、幸い私は子どもの頃からこの自分の命に対して自分は生きててもいいんだ、自分は存在してもいいんだっていう、
うん、
まあ、医学用語で言うと、まあ、自尊感情というものですけども、
はい、
まあ、自尊感情が、
はい、
まあ、うまく育ってきていた。で、病気になるっていうことは、その自尊感情をむき出しにされることなんだなっていうふうに、闘病を通して自分で感じて、
はい、
その自尊感情を、こう、うまく育ててあげることが、闘病する上でもすごく大事なことだし、うん、病気でない人にとってもすごく大事なこと。だから今ない人もいるので、
はい、
うん、そういった心を育てることが大事だよっていうことを伝えていきたいなとは思っています。
まあ、ちょっとお時間が、もう来てしまいまして、また来週もこの続きのお話をさせていただければと思いますので、
はい、
三木先生来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで最後はイローナさんから世界の偉人たちが残した名言で締めくくっていただきたいと思います。
はい、まあ、今日は少しお話がありました三木先生が闘病の期間があったんですけれども、でその時に支えにしていた言葉があるそうです。もともとはそれは日本の小説家吉川英治さんの言葉だそうです。朝の来ない夜はないです。まあ、それは苦しい状況はいつまでも続くものではなく、いずれ良い方へ向かうのだっていう意味ですね。まあ、今もし病気を抱えている方々があれば、それを支えにしていただければと思います。
そうですね、はい、良い言葉です本当に、はい、あの宮本武蔵とかで、ね、出てきますね、吉川寺先生のね、はい、というわけで今週も名言を学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひよろしくお願いします。三木先生来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りしました。
三木先生来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、お相手は矢郷義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ
パカパカ、
はい